はい、では数理統計学第10回の、解説を始めます。で、まず本論に入る前に、前回やってもらったレポート問題についてなんですけども、まあその小テストの結果ですけども、今回満点が5分の1ぐらいしかいませんでした。で、大抵の人は、特に1番の方ですね、正規分布の問題、あれを完全に間違ってたと思います。それで、それについては解説を、またいつものようにデイリーの方に上げておきますので、それを見てください。はい。で、あと、ちょっと今日は体調が良くないので、もしかしたら今日はもうちょっと、小テスト問題を作る根性がないかもしれません。まあ、今、録音している段階ではまだちょっとわかりません。で、明日ってその今、月曜の夜なんですけど、皆さんの授業の時間ですね。まあ、ムードルを見てもらうとどうなってるかわかると思います。とにかく今日は解説はやります。はい。ということで、講義ノートの1ページ目ですけど、73ページですね。右上の数字では、そこを見てください。で、まずこれ必要ないかもしれないんですけども、ちょっとメールで質問などが来て、ちょっとやはり前回の状況がわかりにくかったんじゃないのかなと思ったので、重複を恐れずに少し説明することにします。で、まあ、実際のデータとかそういうことを言い出すとややこしいので、数学的にはどういう話をしているのかということを、この73ページまとめて書きました。で、まず背後にある未知のものとしてっていうのは4行目ぐらいにあるので、そこから見てください。まず我々何をしたいかというとですね、とにかく無限個の独立同分布の確率変数の列があります。x1、x2、x3、点点点。まあ、無限個でなくても100万個とか1000万個でもいいんですけど、まあとにかく独立同分布の確率変数の列があるというわけです。XJ は何らかの分布に従っている確率変数ですからね。だけど、その詳細は我々は知らない。そういうことです。で、詳細を知らないっていうのは、例えば XJ は0と1の値を取るコイン投げみたいなものかもしれません。その時は XJ が0と1だということは知ってますけど、XJ が1となる確率 P を知らないって、そういう意味です。そういう意味で何か分かってないものがあるっていうことですね。で、それが一つ目の黒丸。二つ目の黒丸は、まあ、今までやってきた確率論の話で、単に XJ の期待値は期待値なんですけど、これをまあ、母集団と考えたいので、母平均というと。XJ の分散、これ普通に XJ の分散なんですけど、これを母分散と言います。で、とにかくこいつらの値を我々は知らない。まあ知らないことが多い。これから考えていくわけです。で、三つ目の黒丸。とにかくそういうふうに、なんか母平均とか母分散とか、そういう期待値とか分散がよくわからないような、独立同分布の確率変数がたくさんあるよ。独立、そうですね。というのが今考えていることで、それがなんか背後にあるっていうわけです。で、それが一つ目の段落ね。三つの黒丸書いてあると。次。続いて我々が持っているものとしてっていうことです。二つの黒丸書いてあります。有限の数、小文字の N があります。で、実際には N は30とか100とか、まあ、1000とかせいぜいそれぐらい。まあ、あんまり大きくない。ね。のを考え、実際には考える。後でちょっと考えやすいように N が大きいとき考えますけど、まあ、とにかくそんなもんだよ。で、この未知の確率変数 x1 から xn、小文字の n までを1回ずつやったとしましょう。測定したとしましょう。測定っていうのは変な言い方ですけど、単に効果投げやったと、コイン投げだったらコインを n 回投げたと思ってくれればいいです。ね。で、1回目に表が出たか裏が出たかが x1。で、2回目に表か裏かが x2、点点点と、こういうわけです。で、前回この出た結果、ね、結果のことを X1、X2 って書きましたけど、まあ大文字の X はやはり確率変数にして、出た結果のことは小文字で書いた方がいいかなと思って、今回は小文字の X1、X2、点点点 XN と書くことにしました。まあとにかくそういうものが目の前に1個だけあります。単なる N 個の数値が並んでます。で、我々の目的を何やるかっていうと、このN 個の数値が並んだデータ、これワンセットのデータなんですけど、これから元の分布について何かを言ってごらんなさい、とこういうわけです。で、特に元の分布の 母平均とか、母分散とか、なんかもっと言えることがあったらもっといろいろ言ってねって、そういうお話ですね。それをやりたい これが問題設定です。で、これを取り組むために、なんかこう、以下のようなのを考えたっていうわけですね。73ページの中間ぐらいです。その確率変数大文字の x1…xn はあるんですけど、もうすでになんか背後にあるんですけど、そこから新たに標本平均とか標本分散とか普遍分散とか呼ばれる、そういう新たな確率変数をこの x1 から xn の関数として作りました。例えば標本平均 x バーっていうのは x1 から xn までを足して単に n 分の1したやつとかね、そういうやつです。そこに式が書いてあります。で、その大文字の x1 から xn は全部確率変数ですから、 x1 から xn がいろんな値を取るわけですね。そうすると標本平均の x バーだとか普遍分散の u 事乗だとか、こういうのは全部当然いろんな値を取ります。いろんな値を取るので、元の x1 から xn の分布を決めれば、こいつらの分布も決まるはずなんですね。で、したがってその元の x1 から xn の分布に関する期待値を E とね書けば、この標本平均とかの期待値とかを計算することができます。で、そう書いているのがその下ですね。なので元の x1…xn の分布に関する…というところです。で、標本平均について、例えば期待値を取ってみた次の黒丸です。期待値計算すると、標本平均の期待値は x1 の期待値に等しくなる。分散は n 分の1の x1 の分散になる。そういうのことが分かった。で、普遍分散も計算すると、u 事乗を計算するとですね、期待値計算するとちょうどバリアンスの x1、母分散に等しい。こういうことが分かった。というわけです。で、ここで言っている E とか VAR とかいうのは、あくまで元々の X1、XN がこういろんな値を取って、元々ね、X1 から XN の分布に従って、むちゃくちゃいろんな値を取って、その分布に従っての期待値とかバリアンスとか、そういう意味ですね。そういうことになってます。で、ここまでは、その中間のとこは何をやったかというと、その X1 から、大文字の X1 から XN っていう確率変数から、その標本平均とか標本分散とかいう新しい確率変数を定義して、それの期待値を計算してみましたとかいう、そういう話をしたわけです。で、最後にこれを目の前にあるワンセットのデータとの関係をつけないといけません。で、その関係をつけるところが点推定とか、今日やる区間推定というところになるんですけど、で、目の前にはそのさっき言ったようにコインを一回投げて裏表表裏裏裏表表みたいな、そういうのが並んでるやつが目の前にワンセットだけデータがあります。で、それをまあ小文字の x1 から xn と書いてました。で、もうとにかくこいつにこの数値ね、 n 個の数値に対して上の標本平均とか標本分散とか普遍分散みたいなやつで数値を計算することができますから、そう、またそういう量を計算したらいいわけですね。で、でも、こういうふうに目の前に一つデータがあって、そこから標本平均とか計算したやつっていうのは、これあくまで、こう、大文字の x1 から xn が実現されたことによって、こう、いろいろ分布が変わるわけです。で、その分布は結局何で決まってるかっていうと、上で計算した、X バーの期待値はこれこれ、X バーの分散は N 分の1のなんとか、みたいな、そういうやつに従って分布してるはずなんですね。従って特に、まあ現実的ではないけど、小文字の N が10万とかね、100万とか、それぐらい大きいことを考える。それから、元々のバリアンス X1 がもう1以下であるということが分かってるっていう場合を考える。まあ二項分布のコイン投げとかそうですよね。そしたら、X バーっていうのは、確率変数として、バリアンスが10万分の1とか100万分の1なんですね。すごく小さい。で、目の前にあるデータ X1…XN から計算した、標本平均というやつも、当然この X バーの実現の一つなので、X バーのこのバリアンスに従って分布してるはずなんですけど、バリアンスが、分散が10万とか100万分の1だっていうことは、 ほとんど分散の幅がないってことです。分布の幅がほぼゼロだってことです。っていうことは、目の前にあるデータから計算した X バーっていうやつは、X バーの期待値とほとんど変わんないでしょ。だから点推定ができるよね。っていうのが今、前回ですね。やろうとしたことなんですね。で、今日は特にこれから区間推定っていうのをやるんですけど、そのほとんど変わらないよねっていうあたりはなんかちょっといい加減だから、もっと定量的にやりたい。それから N が10万とかできることはあんまりないんで、現実には。10万もデータ取ってるとかいうのはほぼないですから、特に生物とかだとね。N が100とか30とかでなんとか答え出したい。その時に目の前のデータから作った標本平均と、その X1 の期待値ね。それどれぐらい違うんだろうかっていうことを定量的に考えたいっていうのが区間推定です。今日は特にこの区間推定の話をしたいと思います。はい、ではですね、今日の本題区間推定に入ろうと思います。講義ノートは74ページ、6.4 節区間推定と、そういうとこを見てください。で、まあちょっと復習になりますけども、まあさっきも言ったように、前回は点推定やりましたっていうことですね。で、基本的な考え方としては、目の前のワンセットのデータから計算した標本平均とか普遍分散っていうやつを、X1 とバリアンス、X1 の期待値と、X1 の分散バリアンスの推定値と用いるという、推定値として用いるっていうことです。なぜこうかっていうと、前ページね、前ページの下から4分の1ぐらいのところの2つの黒丸、標本平均については、X バーの期待値は X バーの期待値に等しい。普遍分散については、普遍分散の期待値が X1 の分散に等しいっていうことがあるから。だから、まあ、なんか一つの値で、X1 の期待値とか X1 の分散を推定するとしたら、もう目の前にあるこの量が一番良さげですから、こいつ使っちゃえっていう。それが点推定でしたというわけです。で、そうなんですけど、その背景には当然、この X バーの分散は N 分の1のオーダーになっている。小文字の N を大きくしたら0になっていくよ、みたいな、そういうことがあったわけです。でまあ、これは中心極限定理とか、まあ、対数の法則の一つの表れですけど。ということで、こういう評価を使ってですね、もうちょっと定量的に、この点推定からもうちょっと何か言いたい。ね。その正しい X1 の平均は、期待値は、これ目の前にあるデータの X バーから、プラスマイナスこれだけの範囲にあるよって、そういうことを言いたい。っていうのが、この区間推定です。それが今日やることです。では、6.4.1、基本的な考え方というところに入ります。用語の定義って書いてあるのは、信頼区間だとか、信頼度とか、なんとか、そういう用語を導入しなきゃいけないので、まあ、ちょっと、これをやろうというわけです。それで、とにかく状況は今まで言ってきた通りですね。なんか N 個の大文字の X1、X2、点々点々というのがあって、この確率変数を測定した時にできたデータが小文字の X1、点々点、Xn というように目の前にございます。で、元々の独立動分布の確率変数 Xj の期待値とか分散を求めたいと。こういうわけです。で、まあ分かりやすいのがやっぱり期待値だと思うので、期待値を考えましょう。X1 の期待値を求めたいと。いうわけですね。で、目の前にはデータが1セットしかないので、その X1 の期待値を確実に求めることは絶対不可能です。ね。表と裏がちゃんと出るフェアなコインであっても、たまたま100回投げて全部表になっちゃうかもしれない。ね。だからそういう例外的な場合もあるから、確実に決めることはできません。だけど、まあそういうのはなんとなく例外だって僕たち思ってますよね。だから、その例外の度合いはどれぐらいかっていうようなことも考えて評価したい。と、こういうわけです。で、そのための基礎になるのがさっきちょっとまとめた黒丸のとこでいくつか書いてたことですね。で、まあとにかく、まずその前にですね、その定義をしましょう。ね。目の前にあるデータセットから決めた標本平均っていうやつが、本来の まあ、本来のというか、その無限個データセットがあった時の期待値、イコール X1 の期待値ですけど、これからどのぐらいの確率でどれだけずれてるかということを言いたい。それをしたいわけです。我々は。そこで定義 6.4.1 をやりますというわけです。で、アルファ、教科書はですね、ここで書いてるアルファのことを 2α って書いてるんですね。で、まあ、なんとなく、吉田さんがこういうことを書きたくなった気持ちはわかるんだけど、やはり統計学では、アルファはここに書いてある使い方をしているようなので、僕は教科書とは違って、こう、普通の統計学の使い方をします。まあ、とにかく区間定義 6.4.1。あまり大きくないアルファ大なり0を固定すると。で、アルファは 0.05 って、まあ、これ間違う確率みたいなものです。大体。だから、0.05 の確率、確率 5% で、これから言うことは間違ってるよ、みたいな、そういうつもりでアルファを一つ決めます。で、そう決めて、とにかく決めてですね。で、今、X1 の期待値を求めたいんですよね。期待値を、まあ、推定したい。推定したいので、この、EX っていうやつの期待値が、Y と Z の間に入ってるだろう、と思われる確率がちょうど 1-α になるような、Y と Z っていうで作る区間を見つけることにします。それをとにかく見つけましょう。で、ここで書いてる P っていうのはさっきから言ってるように、この X1 っていうのはよくわからないんだけど、実は X バーがですね、X バー、要するに標本平均ですね。標本平均が Y と Z の間に入ってるって、そういう場合の期待確率を表して、つまり元々の X1…XN が普通の確率変数で、そいつらの分布に関する確率を表していると。そういうことです。で、とにかくそういうふうに 6.4.1 という式を満たすような Y と Z を、数字を決めることができれば、とにかく Y と Z の間に、この X1 の期待値が入っている確率が、1-α である。アルファはさっき 0.05 とか言いましたから、まあ確率 95% ぐらいでこの間に入ってるっていうことを言ってるわけですね。6.4.1 は。で、そういうのが決まれば、この区間 Y と Z のことを、この今考えてる期待値、X1 の期待値に対する信頼度が 1-α の信頼区間という言い方をします。で、Y と Z は、まあ信頼限界と。要するに区間の端ですから、限界という意味で、信頼限界という言い方をします。で、上では期待値 EX、X1 の期待値について話をしましたけど、まあ、より一般の確率統計量 S、なんか単に一般の量 S って書いただけなんですけど、そいつについても同じように 6.4.2 で定義します。つまりこの統計量 S を S が Y 以上 Z 以下になる確率がちょうど 1-α になる。そういう Y と Z を見つけることができたら、区間 YZ を S に対する信頼度 1-α の信頼区間。こういうふうに言います。で、まあ実際的には α の値としては 0.05 を使うことが多いです。多いようです。僕は統計の専門家じゃないのでよくわかりませんけど、大体そういうことが多いです。で、これはもちろん目的によって変えるわけですね。α を極端な場合、α イコール0ってすると、絶対ミスしないっていう、間違わないっていう要求をしていることになりますけど、そしたら、y はマイナス無限大、z プラス無限大にするぐらいにの覚悟がないと、それできないですね。特にx1 がどこにあるか全然見当がつかないときは。ね。だから、α を小さく取れば、当然信頼度は上がるんですけど、その代わり信頼区間が大きくなっちゃいます。ね。だから、こう、アルファは、X1 の期待値はもうどこにいるか分かんない状態になっちゃいますね。逆に、アルファを大きくすると、例えば 0.05、0.1、0.2 とかすると、信頼区間がどんどん狭まってきますけども、一般にはですよ。だけど、その区間からはみ出しているところに、X1 の期待値とか、別の統計量 S がある確率が、逆にアルファぐらいで増えてきてしまいます。だからそこはトレードオフの関係にあって、だいたい α を 0.05 とかに取ることが多いですね。目的によって α の取り方は変えないといけません。 まあ、絶対とは言わないまでも、まあ、できるだけミスしない方がいい、間違わない方がいいって言ったら、アルファはやっぱり小さく取るしかないですね。だけどそうすると信頼区間はすごく広がっちゃう。まあ、少々間違ってもいいから、大体なんかやりたいとか思ったら、アルファを 0.1 とかね、0.2 とか取ることもないわけではないです。まあ、とにかく、こういうことをやるのが、区間推定っていうことです。で、用語も定義したので、これからじゃあ具体的にこれをどうやっていくのかということを説明します。さて、じゃあ75ページに行きましょう。今のような区間推定をどうやるのかっていうことです。で、まずですね、あんまりいい評価ではないんだけれども、ともかくまあ原理的に可能ということをちょっと説明しておきましょう。で、6.4.2 ですね。X1 の期待値を区間推定する方法です。ただし、この場合ですけど、X1 の分布はよくわかんない。だけど、X1 のバリアンスには何かわかってる。バリアンスの値そのものを知ってるか。または、バリアンスの X1 が1以下みたいな何らかの評価がある。そういう場合を考えます。で、当然何も分かってない場合とかも考えたいんですけど、ちょっとそれは話が発散しそうになるからちょっと置いといて、まずこの場合考えます。で、ね、最初に太字で書いてあるように、この内容はですね、 X1 の分布はあんまほとんど仮定してないので、一般的に使おうと思えば使えますけど、精度が良くないです。でも原理的にはこんな感じという例になるんじゃないかと僕は思ったので、まずこれを挙げることにしました。で、まあ、同じ繰り返しですけど、この小説では X1 の分布は未知だけれども、バリアンスの X1 が分かってる。または最大でもこれぐらい分かってる。そういう場合をとにかく考えましょうっていうわけです。で、我々すでに前回の一般論から 6.4.3 知ってます。X バーの期待値、標本平均の期待値は X1 の期待値に等しい。で、標本平均のバリアンスはX1 のバリアンスの N 分の1である。これ知ってます。で、もうこれ知ってるから、じゃあチェビシェフの不等式使っちゃえ。ね。だから、チェビシェフの不等式使うと、X バー、これ確率変数ね、目の前のデータの一個一個、ね、一個一個ってか、目の前のデータから作った X バー。これと、X1 の期待値の差を取って、これがイプシロンよりでかい確率は何ですかっていうと、チェビシェフの不等式でそこに書いてある通りで 6.4.4 になります。今まで対数の法則とかでやったのと基本的に同じことですね。小文字の N が分母にあって、で、まあイプシロン二乗分のバリアンス X1 とこういうふうになってます。で、X1 っていうのは、さっきから言ってるように、これまあ、なんかある程度僕ら分かってると思ってる量なんですね。だから 6.4.4 っていうやつを小さくするためにはどうしなきゃいけないか。イプシロンをある程度大きく取れば 6.4.4 の右辺は小さくなるはずです。だからそれをこれからちょっと考えてみようっていうわけですね。で、そこで 6.4.5 の前に書いてある文章に行きます。目の前にある X バーがですね、そのX1 の期待値と外れる、エプシロン以上外れる確率が 6.4.4 なんです。で、これを、要するに、なんかアルファ以下にしたいんだよね。まあ、イコールアルファに本当はしたいんだけど、これなかなか見積もれないから、アルファ以下にしたいと思うわけです。ということは 6.4.4 の右辺が、ちょうどアルファになるようにすればいいんじゃないの？ね。そういうふうにイプシロンを決めればいいでしょうって書いてあるのが 6.4.5 です。で、まあ、こうすると 6.4.4 から直接ですね、6.4.6 になる。要するに目の前にある X バーという値が X1 の期待値からイプシロンより大きく外れる確率は α 以下である。まあ α でしょうない、まあ α 以下である。ということが言える。こういうわけね。逆に言うと、1-α、今 α は例えば 0.05 にしたつもりなので、0.95 ですけど、確率 0.95 以上で、目の前にある X バーと、本来求めたかった X バーの期待値っていうのの差は、プラスマイナスイプシロンの間に入っとる、6.4.7 という式が出てきます。 で、イプシロンはどこで決めたかっていうと 6.4.5 で決めてるんで、 6.4.5 で決めたイプシロンの値を 0.05 っていうのを使ってイプシロンを N で表してやって式を書き換えると 6.4.8 っていう式になります。で、ここで出てきてる X バーっていうのはあくまで目の前にあるワンセットのデータから計算した標本平均ですね。で、真ん中に挟まってる X1 っていうのは未知の我々が知りたい X1 の期待値です。で、両者の関係が X1 の期待値っていうやつは X バー、目の前のデータから計算したやつ、プラスマイナスルートの N 分の20かけるバリアンスなんとかになってる。で、こういうことがわかる。これが 6.4.8 で言ってることです。これあくまで20とか出てきてるのは α が 0.05 だとしたからですよ。α の値変えると当然ここ変わってきますからね。それには注意してくださいね。だけどまあとにかくそういう風にすればよいと。したがって、前のページで定義した信頼区間の y と z っていうのは 6.4.9 になるでしょうっていうわけです。まあこれちょっと嘘ですね。ここね。さっきの信頼区間の定義は、この、さっきの信頼区間の定義は、X1 の期待値が Y と Z の間に入っている確率が、ちょうど 1-α になる。そういうのが信頼区間でした。でも、ここは、イコール、ちょうどイコールじゃないですね。確率が α より小さくなる区間。チェビシェフの不等式使っちゃいましたからね。だから、ちょっとそこ嘘なんですけど、まあもうちょっと信頼区間って言ってしまいました。75っていう脚注は、その少し正確でないという理由を、まあ説明しています。まあこれがですね、この X1 の期待値を区間推定するという一般的なやり方です。バリアンス X1 を知ってるんだから、チェビシェフの不等式を使って X バーのバリアンスを評価して、それによって確率を評価する。こういうわけですね。で、今はその X1 の期待値について言いましたけど、X1 の分散についても、今度は普遍分散を用いて似たような議論をすることはできます。ただし、普遍分散の分散っていうのはなんかあのややこしい4次のモーメントとかで出てくる量ですから、それに対して我々が何かを知ってるかっていうのはなかなかちょっとよくわかりません。まあ、知ってないこともないですけど、知ってることもないかもしれない。場合によりますね。だから、まあ、同様の評価を行うことができるとは書いても、どのぐらいできるかはちょっとケースバイケースですね。では、とにかく、この方法はですね、X1 の分布を事前に仮定していないと。ね。という意味では大変にいいです。一応これ万能です。もう式に出てきてるのは X1 のバリアンスしか出てきてないから、X1 のバリアンスを知ってれば、または X1 のバリアンスが1以下であるみたいな何かの情報を知ってたら、一応これは使えます。でも逆に言うとそういう情報を知らないと使えないっていうわけね。で、まあコイン投げとかしつこいけど、コイン投げの場合とかは X1 のバリアンス4分の1ですから、まあすぐ計算できる。ね。だからこういうのもまあ使うことはできるというわけです。で、しつこいけど、これ、チェビシェフの不等式使ってるので、かなり精度が悪いです。以前、演習問題でやってもらったと思うんですけど、チェビシェフの不等式っていうのは、なかなか綺麗な、結果を出しません。つまり、本当の確率よりはかなり多めに出てきます。だから、これを使って作った信頼区間っていうのは、まあ、嘘ではないけど、本当の信頼区間よりはかなり広くなっちゃうことが、まあ予想されてしまいますね。そういう意味であまり精度が良くないんだけど、まあ最後の手段として他に何にも使えなかったらやってみる価値あるよという意味で、まあここに載せておきました。まああともう一つはやっぱりこうなんていうのかな、推測区間推定っていうのをどういうふうにやっていくのかということを、まあ一番典型的に示す例だろうと思ってこれを載せたわけです。これで、6.4.2 節の説明は終わりです。では次ですね、76ページに行きましょう。6.4.3 ですね。6.4.3 に書いてることは実はあんま嬉しくないんだけども、まあ一応ちょっと書いておくことにしました。で、さっきはですね、 X1 の期待値を区間推定するんだけど、その X1 のバリアンスについては何か知ってると仮定して話しました。で、それもわからんかったらどうするんやということを一応 6.4.3 で言ってます。ただし、まあはっきり言うとこれあんまり良い方法じゃないです。で、なんで良い方法じゃないかってなって、これ後説明します。で、細かい話に入る前にって書いてますけど、要するに細かい話っていうのは 6.4.4 で、まあより実際的な統計を使う時の話なんですね。だけどそこに行く前に、まあ原理的な話をちょっとしとこうと思ってこれをやりました。で、もっとまずい状況っていうのは今言ったことです。要するに X1 の期待値も分散もよくわからない。そういう時に何が言えるか、言えるかな、何ができそうかなっていう話です。で、さっきまでは X1 のバリアンスがある程度分かっているとしてチェビシェフの不等式使ったんですね。バリアンスの X1 が分かっているから、X バー、標本平均の分散も、まあ、N 分の1かけるバリアンス X1 という形で分かった。それを使ってチェビシェフの不等式を使った。だけど、バリアンスの X1 分からなかったら困るじゃないですかっていうわけですね。困ります。で、困るんですけど、まあ、やけくそな方法がないわけではないです。バリアンスの X1 っていうのは、点推定したら見つけることができます。普遍分散ですね。普遍分散っていうやつは、それは期待値を取ったらバリアンスの X1 にイコールになるはずね。だから、もうバリアンス X1 よくわかんないんだけど、目の前の N 個のデータから作った普遍分散計算して、これがバリアンスの X1 だと思ってしまえ。思って、さっきの説でやったチェビシェフの不等式使う方法を使う。まあそういうことはできますね。で、そういうことが、2段落目、3段落目ぐらいに書いてあります。で、ところがですね、これ当然あんまりいい話じゃないんだよね。こう、普遍分散っていうのは、目の前にあるワンセットのデータの普遍分散と、バリアンス X1 がどのぐらい離れてるかは、これだけだとわかりません。で、それをするためには、普遍分散のバリアンスっていうやつを考えないといけない。普遍分散のバリアンスについての式は、前回書きました。なんか4次のモーメントカッパ4とか出てて、なんかこう、ぐちゃぐちゃっとした式。だったんだよね。で、ああいうやつの情報があれば、普遍分散に対して点推定だけじゃなくって、区間推定を行って、バリアンス X1 を区間推定して、それをもとに先ほどのチェビシェフの不等式の議論をやることができます。だけどそうすると、今度は X1 の4次のモーメントカッパ4っていうやつに対する、また、なんか知識が必要になってきます。で、カッパ4に対してまたなんか目の前のデータから点推定を行ってってやってもいいんですけど、そうすると今度はその目の前のデータから点推定したカッパ4と実際のカッパ4がどれぐらい違うかをまた考えないといけない。で、そこでやっぱりバリアンスとか考え出すんですけど、そうすると今度は8次のモーメントが必要だったりとか、まあ大変なことになってきます。まあ要するにこれイタチごっこで、なんか下の方のモーメント X1 とかね、X1 の平均期待値1次のモーメント、X1 の2次のモーメント、要するに分散なんかを決めようと思うと、ハイヤーモーメントが必要になってくる。ハイヤーモーメントを決めようと思うと、さらにハイヤーモーメントが必要になる。というわけで、まあ、どっかでなんかもう適当にこれぐらいとか思って、なんか無茶をしないと。できないですよね。で、まあどうしようもなかったらこういう方法も使えないわけではないですけど、そんなに説得力のある議論はあんまりできません。もちろんこれ小文字の N がめっちゃ大きい時には何でもかんでもというか、でもかなりいろいろ議論できますけど、実際に統計を使いたい時は、まあ、さっきも言ったように N は小文字の N は30とかせいぜい100とか200とかそれぐらいです。そういう時だとあんまりこういうのは良い議論になりません。ということで、まあ、説得力のある区間推定ができるのは、 この76ページの真ん中あたりの黒丸2つに書いてあること、場合が多いです。一つは、まあちょっとかなり日和ってるんですけど、元の XJ はそれぞれ正規分布だということが分かってる場合です。正規分布だと分かってて、じゃあ何をするねんって言うけど、正規分布の分散とか期待値が分からない、それを推定したいっていう場合は、まあよくあります。そういう時にはある程度説得力のある区間推定ができます。でもう一つは、まあさっき言ったように小文字の N がかなり大きい時ですね。こういう時は中心極限定理が使えるので、X バーとか、まあいろんな量の分布が、まあ正規分布になったり、開示上分布になったり、なんかそういう分布になるっていうことがわかります。極限定理として。でそこから目の前のデータの分布が、目の前のデータが一つあるから、そこから作った、標本平均とか、普遍分散が、その、予想される分布のどこにあるかっていうことを考えることができる。で、区間推定ができる。こういうわけなんですね。で、次の小説では、とにかくこの2つの場合を非常に簡単に説明します。はい。ではですね、76ページの真ん中あたり 6.4.4 っていうところに行ってください。で、さっき言ったように、まあそのある程度説得力のあるできる、ある区間推定ができるには、まあ XJ の分布が正規分布と思うことができるか、または小文字の N がある程度大きくって、まあ X バー、ね、標本平均の分布が正規分布と近似できる場合に、まあ限られるというと言い過ぎですけど、そういうことが多いです。で、その場合の説明を少ししようというわけですね。で、まあとにかく、まず、とにかくですね、その X1 のバリアンスが分かってると、そういうふうなことを考えます。で、X1 のバリアンスが分かってないときに、バリアンスをどうやって推測していくかというのはまた別の話になって、それは正規分布だけでは話が閉じません。で、時間の関係でそれがちょっとできるかどうか分からないので、それは後にします。教科書ではそれ7章とかに書いてあるんですけど、まあとにかくこの数理統計ではギリギリですね、この教科書の6章までをカバーすればいいということになっているので、まずはそれはちょっと後にして、今回はバリアンス X1 が分かっている場合を述べることにします。まあ、基本的な考えが分かっていれば、まあもっと難しい時もできるだろうというつもりで、まあそういうふうにやっているわけですけど、で一応これ2通りに分けました。上の黒丸と対応してるんですけど、ケース A です。XJ の分布がもう正確にね、正規分布であるともう分かってる場合、そういう場合、以下のように考えればいいですよって言ってるわけです。XJ は正規分布です。もう黒丸で書いてありますけど、いくつか書いてありますけど、76ページの下の方ですね。XJ は全部正規分布です。で、独立同分布だとこう仮定してます。で、X バーっていうのは定義から XJ を足して N 分の1したやつです。XJ の和ですね。で正規分布の和は正規分布だって前回言いましたから、で、N 分の1倍とかしてもやっぱり正規分布だから、X バーも正規分布です。簡単ですね。で、元々の X1 の分布、ね、期待値が M で、バリアンスがシグマ事情、標準偏差シグマ。とすると、X バーの分布はどうなるか。これも分かってます。こう、期待値は変わんないね。M のまま。で、分散に関しては N 分のシグマ事情になってる。これは今までしつこく散々 N 分の1、N 分の1言うてきてですね。だから、この場合は簡単なんです。標本平均 X バーの分布は、単純に、ここに書いてある期待値が M。で、バリアンスが N 分のシグマ事情であるという、正規分布そのものなんですね。で、さて目の前に X バーっていうデータが1個ありました。で、それが M からどれぐらい外れるかっていうことを考え、そういう確率をこれから考えればいいって話になります。で、その確率計算するにはどうするか、もう皆さんにも練習問題とかでやってもらいました。標準正規分布に直して考えればいいわけです。ね。だから標準正規分布としてのの変数として Z、大文字の Z、6.4.10 を考えよう。こういうわけです。で、そうすると、この X バーと M がイプシロン より離れるという確率は、この標準分、正規分布の確率変数で書けば、6.4.11 に書いてますけど、6.4.11 の真ん中、ね。Z の絶対値がイプシロン割るシグマ割るルート N でちょっと変な式ですけど、というかこれより大きいってことになります。で、前回定義したあのファイっていうこの関数を使って書くと、まあ、こんな風になるよと、こういうわけですね。で、まあ、今の場合はですね、この y イコール x バーっていう確率変数は、エグザクトに正確に正規分布なんですね。だから 6.4.11 っていうこの確率の式は正確に正しいわけです。で、この確率の式がちょうどイコールアルファってなるところ、これが信頼区間を決めるところです。77ページの一番上に行きましょう。6.4.11 の確率がアルファになるところが信頼区間である。で、6.4.11 の右辺。ね。右辺イコールアルファって置いた式が 6.4.12 です。両辺2で割ってますけど。で、こうなるようなエピシロンを決めて、で、それで x バープラスマイナスエピシロンっていうのを作ったら、これが信頼区間になるよっていうわけです。で、例えば、アルファが 0.05 っていう時はどうするかっていうと、これ正規分布表を見ないといけませんけど、正規分布表を見て、やってもらうと、このシグマ、イプシロン割るシグマ割るルート N ってですね、これがだいたい 1.96 ってことがわかります。だから、イプシロンは 1.96 かけるルート N 分のシグマだっていうことになって、で、信頼区間は 6.4.14 に書いてある通り。x バープラスマイナスルート n 分のシグマをプラスマイナス 1.96 倍したやつ。こういう風になる。こういうわけですね。で、まあそのね、x1 のバリアンスはしっかり分かってて、でも、期待値が分かんないって、ちょっとまあそういう場合ね、ないわけじゃないけど、ちょっと不自然ね。ちょっと不自然だけど、でもまあこういうことは、実際問題としてないわけではないので、そういう時にはこのように綺麗に問題が解けます。信頼区間がきちっとわかりますっていうわけです。X バーっていう目の前の標本から計算したやつ、標本平均を使えばこれでおしまい。とこういうわけですね。で、最後に、まあ、標本サイズ N が十分大きい場合っていう時を少しだけ言って、終わりにしましょう。それケース B です。XJ の分布は、XJ 一つ一つの分布は正規分布ではない。だけど、標本サイズ N、ね、小文字の N がだいぶ大きいので、で、まあ、中心極限定理が近似的に使える場合、そういうわけです。で、もうやってることはほぼさっきのと一緒です。さっきは、もともとの XJ が完全に正規分布だったので、X バー、標本平均も正規分布だった。今回は XJ は完全には正規分布じゃないんだけど、標本サイズが大きいので、近似的に X バーは、ね、X バーは近似的に中心極限定理から正規分布だと思っていいでしょう。で、そうすると、もうさっきと基本的に全く同じです。これ。中心極限定理で、ただ完全に正規分布じゃないからちょっと極限の式を書かなきゃいけないだけで、で中心極限定理書いてみます。ね。6.4.15 です。要するに ZN っていう、標準正規分布に行きそうな変数はこんな格好してましたから、を定義すると。で、これ書くと、X バー引く M になって、やっぱり標本平均と M の差になんかシグマのルート N かけたやつになってると。で、ZN が A 以上 B 以下の確率はどうなるかっていうと、N 無限大ですけど、中心極限定理によって 6.4.16 が成り立っている。したがって N が十分大きいと思って、ここのリミット N 無限大っていうやつを小文字の N が十分大きくて成り立つとすれば、6.4.17 のような式に書き直すことができますよと。この後はもうさっきの正規分布の時と一緒ですね。結局 X バーがほぼ正規分布なんだからと思って、さっきの議論を繰り返す。ということになります。ということですね。で、さっきは、2分のアルファ、アルファを 0.05 でこう具体的に書きましたけど、まあ、一般のアルファではどうなるか、同じですけど、上側2分のアルファ点っていうのが、まあ、統計 の言葉なんですけど、それを 6.4.18 で定義すると信頼区間は 6.4.20 になるということです。で、さっきのケース A ではアルファが 0.05 の上側2分の 0.05 点っていうのの値、これが 1.96 ですけど、これを具体的に掘り込んで 6.4.14 が出ましたけど、一般的には 6.4.20 になる、こういうわけなんですね。で、まあ、N がどれぐらい大きい、小文字の N がどれぐらい大きいといいのかっていうのは、なかなか一般には言えません。で、まあ、まあ、僕としては数学者としてせいぜい、やっぱり100は欲しい。ね、100取ったってルート N にしたら10ですからね。あんま大きくないでしょ？だから、と思うんですけど、もう N が30ぐらいで使ったりすることもありますね。で、どのぐらい小文字の n が大きくなきゃいけないかっていうのは、中心極限定理の精度の問題、それから元々の分布 xj のバリアンスとか、すべていろんなものが関わってきます。だから一般的にはこう何とも言えません。で、まあ時間があればですね、これについては後でまた述べることにしたいと思います。で、ここで6.4.4 節の説明が大体終わりです。ここはバリアンスの X1 が分かっているときに標本平均から、X1 の期待値を推定する、区間推定する方法を述べました。で、バリアンスの X1 が分からないときっていうのももちろんやらなきゃいけないんですけれども、それはもっと話がややこしくなります。さっきも言ったようにこれ正規分布だけでは閉じません。ですので、これは、その前にですね、まずどうしても統計の講義でやらなきゃいけない検定っていう話をまずやって、それから時間があったら、まあそっちの話に戻っていくということにします。で、ちょっと、今回は僕は体調良くないので、これぐらいにしたいと思います。で、この後はですね、ちょっと レポートを出す、根性があればレポートを出すけど、なかったら来週レポートをちょっとやってもらうということになるかもしれません。はい、ということで今日の解説はここまでです。